皆さん、明けましておめでとうございます。2022年どんな年になるでしょうか。神様に期待しつつ礼拝を、御言葉を、見ていきたいなと思いますが、まずこの新年、2日目ですけれども、御言葉を持って、1年を始めていくというのは私たちにふさわしい、やり方ではないかなと思います。第2コリント5章15節と17節をお読みします。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ですから誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神様は私たちが毎年毎年区切りを持って生きること、毎週毎週、毎月毎月、新しいスタートを切ることを願っておられるのではないでしょうか。ぜひこの新しい年を私たちも新しい気持ちで、始めていきたいなと思うんですが、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られた、古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。素晴らしい力強い御言葉だと思いませんか。去年がどうであれ、過去がどうであれ、今までの自分の人生がどうであれ、神様は私たちを新しい信念、新しい未来、新しい人生へと導きたいと願っておられます。そしてそれを私たちの古い性質、今までの過去の失敗、過去の苦い思いが邪魔しないようにという意味を感じます。どうぞ私たちもこの御言葉に心を向けて、そしてこの御言葉に従って新しい土地を始められたなと思うんですけれども、その前の15節の御言葉に今日はちょっとまず目を止めていきたいと思います。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々が、すなわち私たちが、もはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。はい、昨年神様の約束の地、安息に入りましょうというお勧めをしたんですけども、いかがでしょうか。1月1日休めましたか。はい、休んでない、はい、そういう方のために今日、主の安息日です。安息日というのは休む日です。はい、ぜひ今日休みましょう。はい、そして今日だけじゃなくて、もう毎日神様の恵みの中を、神様の安息の中を、神様と共に歩むものになれたらなと思います。今は世界中に、コロナが蔓延していて、本当にタフタイム、大変な時代を私たちは生きています。そして人生におけるタフタイム、大変な時には、嵐の日には嵐を避けることが知恵です。もし私たちの中に不安があったり、恐れがあったり、悩みがあるならば、私たちはそれを誰かに話し、誰かに聞いてもらうことがすごく、大事な、ようでありますが、誰も聞いてくれない、また誰にも言えない、そういう場合はどうしたらいいんですか。はい、祈るべきです。神様に聞いていただきましょう。神様に知っていただきましょう。神様に祈るならば、私たちの心に平安が来ます。私たちは一人ぼっちではないんです。私たちを愛してやまない主が待っておられます。私たちが祈ることが主の御心であり、私たちが主の御名によって祈るならば、主はその祈りに応えてくださる方だからです。アメン。はい、祈るものになれたらなと思うんですが、それとともに今日は信仰ビジョンについても一緒に考えてみたいなと思うんですが、すべてのものは2回創造されるっていうような表現を皆さん聞かれたことありますか。一度目は誰かの思いの中で、考えの中で、創造される、イメージとして、設計図として、で次にそれが具体的に誰かを通して実現していく。すべてのものは2回創造されると言われるゆえんなんですけども、神様は私たちがビジョンを、夢を持って生きることを願っています。そしてもう一度、この終わりの時、タフタイム、大変な時ですけども、主にあって 夢を見ることを神様は願われているからです。私たちは夢を持って、ビジョンを持って、そして祈りを持って、信仰を持って主に応答する人生に進んでいきたいなと思っております。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々、つまり私たちがもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方、神様のために生きるためなんだ。ですから誰でもキリストにあるならば、キリストにつながっているならば、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなった。私たちは主のもとに、嵐を避けるために出ていきたいし、祈りを持って、このお方の守り、祝福の中、恵みの中を、愛の中を歩むものになりたいですね。でも神様はそんな私たちに息を吹きかけ、そしてもう一度夢を見て、もう一度主にあるビジョンを、自分の思いじゃなくて、自分の願いじゃなくて、神様にあるところのビジョンを持って生きるように導かれています。ヘブル書の9章の13節14節では、イエス・キリストの血潮が私たちの心を清め、内側から変えてくださり、改心へと導く、死んだ行いから信仰の道へと私たちを導いてくださるという御言葉があるんですけども、私たちは神様によって作られたんですが、神様に出会い、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストの十字架の血潮、その血潮によって清められ、内側から変えられ、神の栄光のために、神のビジョン、神の御心を成し遂げるために歩むようにと召されています。ノートの一番目、神は私たちにぴったり合うビジョンを持っておられます。すべての教会にですね、神様はイエス・キリスト、与えてくださってるんですけども、その意味はイエス・キリストにあるところの賜物、情熱、もうすべてが教会に、私たちに与えられてるっていうんです。私たちの教会にも神様からの、はい、賜物、情熱、そして人材が与えられています。アメン、はい、そしてそれは私たちにぴったり合うビジョンとマッチするように与えられているんですね。ビジョンとはこのように定義させてください。神が見ているものを見る力、そしてそれを実現させようとする動機、ビジョンの持っている力ですね。人間が見れないものを神様はご覧になります。それは人の可能性、ポテンシャルだったり、また何ができるか、将来何を成し遂げることができるかを見抜く力と言われていますけども、神様がご覧になる、神様のビジョン、神様が与えてくださる夢、そこから来るところの信仰の力、信仰によって見ていく、現状を超えるビジョン、そしてそれを見たときに、神様は何を成し遂げることができるか、実際私たちがどういう人になれるのか、どういう人生を歩めるのかというのが見えるようになったら、それを実現させたい、その実現を協力したいという力、動機が与えられる。これがビジョンの定義でありますけども、ヘブルの11章1節6節をお読みします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。サタンでさえ神がおられることを知っている、でも従わない。でも私たちは知っているだけじゃなくて、神様おられるんだ、でも神を愛し神様に従っていくものになれたらなと思います。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。皆さんの中に信仰ありますか？どんな夢がありますか？どんな願いがありますか？それは聖霊様によって与えられた、神様から与えられたものであるならば、私たちは神に与えられた夢を見ることができます。そしてその夢を実現するために生きるようにと、神様私たちを励まそうとしています。なぜでしょうか？信仰がなければ神に喜ばれることはできないからです。はい、自分の力で頑張りました、自分の力でこれを成し遂げますという人生ではなくて、 私たちには限界がある。私には難しいかもしれない。でも神様だったらおできになる。そして神様の御心がなるんだ。神を信頼し、神は私たちを愛してくださり、神は御言葉を、御言葉の約束を実現される方だということを信じて、どういうことか。神様を信頼するんです。人格的な信頼ですけどね。御言葉をただ信じる。それからさらに、神を信頼する。神は私を愛してくださって、共にいてくださる。そういう方だ。絶対裏切らない方なんだ。神様のご人格を信頼して、そこに進むんです。どういうことでしょうか。神に近づく者は、神がおられることと、神がおられることと、神が愛であることと、神がご自分を求める者には報いてくださる。祈る者には応えてくださる。神様に近づく者には近づいてくださる。報いてくださる方であることを信じなければならない。人格的なことですね。神様を信頼するんです。神様ご自身を信頼するんです。そこに歩むものになることです。アメン。そしてそのステップとして神様は教会に私たちにビジョン与えてくださいます。ノートの2番目、信仰はビジョンを生み、ビジョンは信仰をかきたてるものです。信仰はビジョンを生み、ビジョンは信仰をかきたてるものです。両方が共に働くんです。私たちのうちに聖霊様が働いて、私たちの中に夢を見させて、そしてそれを行う力を与えてくださるんですけども、行いたいという動機も与えてくださるお方です。エペソの3章の20節と21節、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たち願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますように。アーメン。エペソ書の素晴らしい、御言葉ですけども、神様の愛の深さ高さすべてを知ることができるように、そしてそのことによって私たちがイエス・キリストの満ち満ちた御丈にまで成長することができるように、そして私たちの願うところ、思うところのすべてを超えてはるかに行うことのできる方、すごい表現だと思いませんか。天が地よりはるか高いように、私たち人間の限界はあるんですけども、神様は無限大のお方、神様にできないことはない。その視点ですね、そのお方を信頼する、そのお方の夢、与えてくださる夢、ビジョンに私たちが進むときに、神様が私たちを後押ししてくださる、神様ご自身の約束を実現してくださるっていうんです。はい、最高の人生を思い浮かべましょう。あなたにとって何が実現したらいいですか。どの夢が実現したらいいですか。最高の、自分が想像できる最高の人生を今思い浮かべてください。最高のですよ。こんなちっぽけな夢じゃなくて、あなたがもう考えうる、思いつく、もう最高の人生を想像してください。ふう、皆さんの表情明るくなりましたね。中にはまだ暗い方もいらっしゃいますけど、最高の人生、最悪じゃないですよ、最高の人生を想像してください。まだまだちょっとあれですか、お正月ボケですか。はいはい、最高の人生、ああ、ま、もう何でもいいです。はい、美味しい、ね、ご飯が食べられればいい、はい、もうそれもいいでしょう。はい、最高の人生を思い浮かべてください。はい、もっと、はい、少しずつ出てきましたね。いいですね。はいはい、いいですね。昇給、はい、昇給、給料が上がるってことは仕事責任も増えるってことですか。もう OKOK、はい、他に恋人が欲しい、結婚がね、必ずしもバラ色じゃないんですけど、まあいいでしょう。はい、もう最高の人生を思い浮かべてください。家族が欲しい、もうどんどんどんどん、はい、最高の人生を思い浮かべて、神様のあなたに与えようとしている夢、計画はそれよりもはるかに大きいんですって。この静かな反応は どう受け止めたらいいんでしょうか。私たちが思いつく最高の人生よりもはるかに大きい、はるかに素晴らしい夢を神様は私たち一人一人に用意しておられます。アメン。そのビジョン見れたらどうでしょう。その夢を私たちが 一緒に体験できる、実現できるとしたらどうでしょうか。はい、そういう人生に神様私たちを導こうとしています。ビジョン、神様から与えられる夢と祈りです。神様は私たちに夢だけ、ビジョンだけを与えではなくて、それを実現する力も与えてくださいます。そのために大事なのが祈りです。神が私たちの備え主であるということを絶対忘れたくないですね。皆さん、アメンでしょうか。アメン。神の御心がなります。神様から与えられた夢、ビジョンを実現するためには、私たちは神に信頼し、祈り、神様の方法で成し遂げていかなければなりません。これを従順のレッスンと言います。約束の地に入るために私たちは通らなければならないレッスンです。神様は私たちに語られます。もうすでに語っておられるんです。使命が教会に、そして私たち一人一人に神様から与えられています。でも私たちはそれを忘れてしまって、自分勝手な道に進んでしまう、あるいは自分の解釈でそれをやめてしまうんですけども、神様はもう一度神の使命に戻りなさいと私たちを招いておられると信じます。ペテロ、この方の上に、この岩の上に私は教会を建てるとイエス様は言われたんですけども、ペテロはイエス・キリストを三度呪いをかけて知らないと否んでしまいました。その後出て行って激しく泣くんですけども、失望のあまり彼は主に従って、もう火の中でも水の中でもあなたのためならと言ってついて行ったんですけども、全てを捨てて主に従ったペテロがまた元の生活に、漁師に戻ってしまいます。ペテロだけじゃない、弟子たちみんなイエス・キリストから離れてきます。みんな失敗するんです。みんな夢破れて、心が折れて、死んだような状態に戻ってしまいます。でも復活したイエス様はそんなペテロに出会われ、同じようなシチュエーション、焚き火があって、夜ペテロのところに行って三度尋ねるんです。ペテロよ、他の人よりも私を愛してくれますか。ペテロは答えられません。主よ、あなたがご存知です。三度、ペテロよ、私を愛しますか。そして主は三度言われました。私の羊を飼いなさい。私たちは失敗します。こうなりたい、この夢に向かってこうすればできるかな、一生懸命努力します。歯を食いしばって努力します。自分の限界を超えても必死になって進もうとするんですけども、なかなか自分の思う通りいきません。時には夢破れ、心が折れ、信仰の場面でもペテロはそこを通ります。弟子たちもそこを通ります。私たちもそこを通らさせられます。自分は従えると思った、自分ははい主よ、あなたを愛します、あなたの使命に歩みます、立ち上がるんですけども、実際他の人を愛そう、他の人に仕えようとすると私たちは限界を感じてしまう。自分に失望し、自分に諦め、ああもうこんな自分は愛されない、もうこんな自分は神様は必要としていないんじゃないか、用いることはできないんじゃないか、元の生活に、元の自分に戻ろうとしてしまいます。でも神様の証明と賜物は変わることがありません。イエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることがありません。神様のあなたに対する愛は無条件の愛であり、常しえまで変わることのない不変の愛です。私たちが折れ、私たちは変わっても主は変わりません。主はあなたを愛し続け、あなたを呼び続けています。私たちは人生で挫折し、信仰においても挫折を経験します。心折れ、夢折れ、本当に死んだような状態を通ります。何度も何度も倒され、何度も何度も潰され、でも人の心の価値、 人格の価値は倒されることではなく、倒れた後立ち上がり、その足がどこを向くかによって決まると言われています。神の使命に歩もう、真理に歩もう、偉大な決心であるし、偉大な信念ですけども、誰もが倒されます。誰もが失敗します。立ち上がった後、それでも諦めずに、それでも神様に従って応答しようとする、その心を主は見ておられます。あなたはどうでしょう。ペテロは神様の使命に立ち戻りました。主の変わらない愛によって心を動かされ、本当に内側から変えられていったんです。もちろん聖霊様によって、イエス様の血潮によって変えられるんですけども、ペテロ自身が神様の無条件の愛の、その圧倒的な力によって、本当に腹の底から内側から変えられ始めたんです。私たちも今そこを通っています。神様の私たちに対する使命は変わりません。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの作り主である神を愛しなさい、神を信頼しなさい、そしてさらに自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。従順のレッスンです。たとえ他の人が拒絶しようと、変人と言われようと、誤解されようが、愛し続けなさい。福音に対して、神様の愛に対してノーと言って聞く耳がなかったとしても、神の愛を伝え続けなさい、表し続けなさい。罪を犯して苦しむよりも、義を行い正しいことを行って苦しむ方がはるかに幸いである。神様の報いが大きいから。簡単ではありません。自分のことだけ考えていたら、とてもじゃないけれども潰されてしまいます。ビジョンと祈りです。聖霊の力、神様の力が必要です。私があなたを愛したように、互いに愛し合うこと、主は何度も何度も語ります。ヨハネも書いています。福音書の中でも、手紙の中でも、前から聞かされていることです。旧約聖書にあった、イエス・キリストが言われた、そして自分たちが聞いている、自分たちが持っている、神様からの命令、使命、これは変わることがない。自分自身に神の愛を適用することを学んでいかなければなりません。自分が自分にどういう言葉を語りかけているか、自分が自分の親友になりましょう。優しい言葉を語りましょう。励ましの言葉を語りましょう。良いことを自分自身に語るものになりましょう。何を語っているか注意しましょう。不平不満、文句、イライラ、今まではそうだったかもしれない。でもイエス・キリストが自分のために死んでくださったのは、ああ、私がそこに生きるためではなく、新しくされるためなんだ。死んでよみがえった方のために、イエス様のために、神様のために、新しいビジョン、新しい命に進むために、イエス・キリストは来てくださり、私のすべての罪を背負って許してくださり、私に新しい命、希望、喜びをもたらしてくださったんだ。そうだ。もう二度と元に戻る必要はない。キリストにあって心現れ、私は変えられた。もう死につながり、過去のその痛み苦しみにとどまる必要はないんだ。イエス様によって自由にされた私は、立ち上がって、失敗しても打ちのめされても、周りからどんな言葉非難を受けようと、私は神様を信じます。私を選び、私を召してくださった主よ、あなたの前に、あなたを信じて歩むものになります。神様はそのことを願っています。自分にまず適応しましょう。そしてさらに、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。家族が愛し合って失うものはありません。夫婦が愛し合って失うものはありません。争うために、喧嘩するために、分裂するために、結婚を、家族を神様与えたんではないんです。あなたの人生も痛み、悲しみ、挫折、死の連続、苦しみの連続のために与えられているわけじゃないんです。主はそんなことのために死なれたんじゃないんです。主は本物の命を、喜びを、平和を 私たちにもたらすために来てくださいました。そして今それが備えられ与えられています。そしてさらにそこに進み、人々をその命の道へ導くように、イザヤを通して語られています。人々に語りなさい、でも人々は聞かない、それでも語り続けなさい。神様は私たちに結果を求めていないんです。従順を求めていらっしゃるんです。神様の御言葉に対してあなたは何と答えますか。最後に牧師からチャレンジさせてください。主は今日あなたの心にまた語りかけようとしています。きっとどこかでこの主の声をあなたは聞いてるはずです。ペテロよ、あなたは私を愛してくれますか。あなたはどうですか。主はあなたの心に語りかけています。あなたは私を愛しますか。そして主は言われます。私の羊を飼いなさい。神様の使命は変わりません。私たちは御言葉に、イエス・キリストに、そして神から与えられている使命に戻る時が来ました。神様は本気です。あなたはどうですか。あなたと信頼関係を、揺るがない関係を神様築きたいと願っています。最後にお祈りをいたします。神様、この新しい年をあなたと共にスタートし始めていきたいんです。言葉なる神様、光なる神様、あなたの言葉を今日私たちは読みました。もはや自分のために生きるためではなく、私たちのために死なれたイエス・キリストのために、神のために生きるように、あなたはすべてを新しくなさいました。主よ、この日にあなたの前に立ちます。そしてあなたを知り、あなたの愛に心を震え、悔い改め向きを変えた日のように、主よ、今日もう一度あなたの声を聞き、あなたの愛を受け止め、あなたに応答したいと思います。主、あなたはすべてをご存知です。ペテロを裁く代わりに、ペテロを同じ愛の目を持って見つめ続け、そして同じ声で優しく、もう一度使命に戻るようにと愛を示してくださったイエス様、今祈ります。多くの人々がこの困難の中で、タフタイムの人生の中で打ちのめされ、自信を失い、あなたの使命から離れてしまう、そういう誘惑にかかっています。自信を失っている方、この先どうしたらいいかわからない、こんなことしても無駄かもしれない、夢破れ心折れた方々のために祈ります。あなたは死を打ち破り、罪を打ち破り、私たちを自由にし、命をもたらすお方です。救い主なるイエス様、来てください。聖霊様、どうぞ私たちの心にあなたの息を吹きかけてくださり、死んだ私たちが生き返ることができますように、壊れた夢が、壊れた心が今日よみがえることができますように、死を打ち破られ勝利されたイエス様、あなたが来てください。そしてどうぞ死に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、呪いに打ち勝ち、光なるあなたのもとに行き、あなたと共に新しい年を進む力を与えてください。一人一人に夢を与え、ビジョンを与え、あなたとの信頼関係を祈りによって築かせてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。